13節から15節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書37ページです。新共同訳聖書で37ページになります。マタイによる福音書第19章の13節から15節まで朗読いたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。アフガニスタンからですね、今アメリカ軍が撤退を進めています。そのためにですね、イスラム武装勢力タリバンが勢力を伸ばしています。すでにですね、アフガニスタンの多くの部分を勢力下に収めているとのことです。首都カブールはまだ政府軍が収めているようですけれども、各地から難民がこの首都のカブールに逃れてきているそうです。国内難民ということになるでしょう。そしてその難民には多くの子どもたちが含まれています。難民となった子どもたちというのは戦場を体験してですね、トラウマを負ってしまっているとのことです。2020年の統計によりますと、今世界の難民は国内難民も含めてですね、8240万人いるそうです。8240万人ということですね。そのうちの 42% が18歳未満の未成年です。世界では多くの子どもたちが難民という過酷な状況の中に置かれています。本日は8月の15日です。1945年の8月15日には第二次世界大戦、太平洋戦争が終わりました。そしてこの戦争によってですね、多くの戦争孤児たちが生まれました。空襲やその他の事情によりまして親を失った子どもたちが大勢いました。日本国内でもそのように多くの子どもたちが苦しむことになりました。また同時にですね、中国など戦場となった多くの地域でも同じように孤児たちが生まれたようです。第二次世界大戦のような戦争、また近年では内戦やテロ、こうしたことによりまして多くの子どもたちが苦しんできました。戦いが起こりますと子どもたちのような弱いもの、小さなものたちが苦しむことになります。子どもたちは自分が起こしたわけではない戦いによって戦争孤児となったり難民となったりして苦しんでいます。そのためにですね、この悲惨な経験によりまして心の傷、トラウマを負ったり、またですね、十分な教育が受けられないということも起こります。また女の子の場合には無理やりに結婚させられるということも起こっています。子どもたちのような力のない者たちが何か ことが起こった時の犠牲になるというのは世界に共通して起こっていることのようです。しかもそれはですね、今日だけではなくて、いつの時代においても共通して起こってきたことのようです。イエス様が地上での生涯を送られた時代、その時代も子どもたちが軽んじられていました。先ほど読みました13節をお読みいたします。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子どもたちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。子どもたちがイエス様のところに連れて来られました。けれどもイエス様の弟子たちはこの人々を叱ったとあります。弟子たちはですね、子どもたちがイエス様のところに連れて来られるべきではないと考えたわけです。忙しいイエス様の手を煩わせるべきではない、そういう配慮のつもりであったかもしれません。そういう配慮であったとしましても、お弟子たちには子どもたちを軽んじる、そういう思いがあったのでしょう。彼らも子どものような力のないものは軽んじられてよい、そういう価値観の中で生きていました。少し前のところ18章の5節では、イエス様はこのようにおっしゃっていました。18章の5節です。前にも表示しております。18章5節。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。イエス様はこのような一人の子供をですね、ご自分と同一視しているわけです。このような一人の子供を受け入れる者はですね、私を受け入れるのである。こうおっしゃいました。それほどですね、イエス様は力のないもの、弱いものである子供を大切になさいました。そのような小さなものを受け入れる、そのことの大切さを教えられたわけです。このようにイエス様はおっしゃったわけですけれども、それでも弟子たちは今日の箇所で子供を連れてきた人たちをですね、叱って、彼らを追い払おうとしました。弱いものを軽んじる、そういう価値観からですね、弟子たちもそう簡単には抜け出すことができなかったわけです。19章の方に戻りますけれども、人々が子どもたちをイエス様のところに連れてきましたのはイエスに手を置いて祈っていただくためというふうにあります。何か特別な人、聖なる人とされるような人のところにですね、子どもを連れて行って手を置いて祝福の祈りをしていただく、これはですね、この時代におきまして特別なことではありませんでした。ルカによる福音書には赤ん坊のイエス様がエルサレムの神殿で祝福される、シメオンによってですね、祝福された出来事が記されています。そんなふうにですね、子供が手を置かれてですね、そして祝福してもらう、こういうことは珍しくなかったわけでありますけれども、珍しくなかったにもかかわらず、弟子たちは人々を叱って子どもたちを追い返そうとしました。手を置いて祈っていただくのは普通のことであった。それにもかかわらず、子どもたちを追い返してよいと、そのように考えたわけです。弟子たちが子どもたちをいかにも軽んじていたということがわかります。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのであると イエス様は弟子たちに言われたわけです。しかし一度言われるくらいでは彼らに染みついてしまっている意識は変わりません。そのように染みついてしまっている差別意識というのはですね、簡単には抜けません。例えば日本でも女性蔑視や障害者蔑視はいけない、こういうことが言われるわけですけれども、それでも繰り返し繰り返し差別的な発言がなされて、それが問題になります。人間の意識というのはそう簡単には変わらないもののようです。弱い立場の者に対して蔑視をしたり差別的な対応をしてしまう、そういう人間の意識をひっくり返す言葉をイエス様は語られます。14節、しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。イエス様は子供たちを自分のところに来させるだけではありません。天の国はこのような者たちのものである、こう言われます。神様が王として支配される天の国、天の王国は、そこにおきましては何かですね、子供たちは憐れまれるとか、そういう程度のことを言われたのではありません。子供たちは憐れまれるので、あなた方も憐れまないといけない、そういう程度ではなくて、天の国、神の王国はこのような力のない子供たちのものだと、天の国はこのような者たちの所有である、こう言われるわけです。子供たちを憐れんであげるということではなくてですね、天の国においてはむしろこの世で力のある者の方が憐れんでもらわなければならない、そんな立ち位置になるわけです。天の国はこのような者たちのものであるというこの言葉と似たことをですね、イエス様はこれまでにも語られました。少し前の方、五章の三節、ですね、三条の説教 の箇所ですけれども、五章から始まります三条の説教において、イエス様は、こんなふうにおっしゃっていました。5章の3節です。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。天の国はその人たちのものであると言われています。この心の貧しい人々というのが、どのような人を指すのか、さまざまな解釈があります。三条の説教の言葉はイエス様に従ってきていた人たちに向けて語られた言葉でありますので、心の貧しい人々というのは主を求めてイエス様に従おうとしている、そういう姿勢を表していると思われます。またその続きの箇所ですけれども、10節にはこうあります。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。主に従って義を求めて歩んでいる、そのために迫害される人々のことが言われています。そんなふうに主に従おうとしている人たちについてですね、天の国はその人たちのものである、こう言われるわけです。確かに主のために迫害される、それほどのことがあった人たちについてですね、天の国、主が支配されるその王国においては その天の国というのはその人たちのもの、その人たちのものであるというのは、納得がいく話だろうと思います。それに対してですね、今日の箇所では子供について天の国はこのような者たちのものであると言われている。これは驚きであると言えます。単なる子供がどうして天の国においてそこまで高められるのでしょうか。何かこう小さくて無邪気で可愛いから。こういうことが理由なのではありません。現代におきましては子どもの人権ということも語られるようになっておりますので、子どもたちのことがですね、子どもたちのことがいくらか重んじられるようになってきています。しかしイエス様の時代においては今以上に子どもたちが軽んじられていました。つまり子どもというのは軽んじられるものの代表であったわけです。イエス様の弟子たちもそういう当時の文脈の中で子どもたちを軽んじました。しかしそんな子どもたちがイエス様のところに来ようとしています。人々に連れられて、大人に連れられて、来たわけですけれども、それでもイエス様に近づこうとしているわけです。イエス様はこういう者たちを軽んじません。むしろ軽んじている弟子たちのことを叱ってですね、そして彼らが近づくのを妨げる、その妨げを取り除き、ご自身のもとに子どもたちを招き入れてくださいました。イエス様のところに来ようとしている子どもたちは、そういう意味でイエス様に従おうとする心の貧しい人々や義のために迫害される人々と共通するものがあるわけです。軽んじられながらもイエス様のところに来るものをイエス様は受け入れ、天の国は彼らのものだと言われるわけです。そして15節、そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。イエス様はこの後ですね、エルサレムに向かって旅を続けられるわけですけれども、その旅を続けられるその前に子供たちに手を置いて祝福されました。言葉だけで天の国はこのような者たちのものである、そう言われるだけではなくてですね、実際に子どもたちを迎え入れて手を置いて祝福してくださったわけです。二つの立場からこの出来事を考えることができると思います。一つは自分自身が弱いもの、力のないものである、そう感じている場合です。子どもたちは弱く力のない者たちの代表です。ですから子どもたちがイエス様に受け入れられ、天の国はこのような者たちのものである、このようにイエス様がおっしゃった、この言葉は大変大きな慰めになります。私たちの立場がどれほど弱く、人からは蔑まれていたとしても、イエス様に近づいていこうとするならば、イエス様は妨げるものを取り除き、ご自身のところに迎え入れてくださるわけです。さらに、迎え入れるだけでなく、天の国、ご自身の王国は、あなたのような者たちのものだと、言ってくださるのです。天の国の片隅にかろうじて入れてくださるというのではありません。あなたこそ天の国にふさわしいものだ、 天の国はあなたのものだと言ってくださるわけです。もう一つの立場は、自分自身が社会において力を持っているという場合です。何も権力者であるということではありません。今日の箇所で言えば、子供よりは大人の方が力を持っています。社会的にも、また経済力もあります。発言力も大人の方があります。他にも例えば、日本社会であれば外国人よりも日本人の方が力を持っていると言えます。外国人は言葉のハンディキャップもありますし、また選挙権を持っていません。日本人の方は日本の常識もよく知っています。また日本にいる知り合いの数も多いでしょう。ただ日本人であるというだけで、日本社会において力を持っていると言えます。男性は女性よりも社会的な力を持っている、そのように一般的に言うことができるでしょう。意識はしていなくても、もうそれが当然のようになってしまっていますので、特に男性側が力を持っているというふうに感じることはですね、難しいだろうと思われます。女性も LGBTQ 性的少数者よりは社会的に安定した地位を確保していると言えます。他にもいろいろと例を挙げることができるかもしれませんが、とにかく自分自身がある人たちよりも力を持っているという場合が確かにあります。そういう時には、今日の箇所の弟子たちのような行動を取らないように注意しなければなりません。人間は自分が力を持っている、自分が、自分の方が上だと感じると、相手を軽んじたり蔑んだり、また無意識のうちに排除してしまう、そういう傾向があります。私たちはイエス様の弟子たちと同じようにですね、力のないものを低く見る、そういう価値観の世界にすっかり浸って生きています。無意識のうちにもその価値観に染まっています。弟子たちがイエス様の言葉を聞いていたのに、それでも子どもたちに対する姿勢を変えることができなかった、それと同じように私たちの意識もなかなか変わりにくいものです。人から指摘されてですね、ようやく人を低く見ていた、そんなふうに気づく、そんなことも多いだろうと思われます。天の国においては大逆転がある、このことを心に刻んでおきたいと思います。自分が低く見ていた力のないものこそが、天の国はこのような者たちのものであると言われる者たちなのです。ですから、立場の弱い者に対する敬意が欠かせません。特にその人たちがイエス様に近づこうとするのを妨げてはなりません。むしろそのような人たちこそイエス様のものに、元に、イエス様のもとに招き入れ、天の国においてふさわしい地位を受けるものとして、その人たちに敬意を表す、そういう必要があります。立場の弱い人に敬意を持ち、その人たちを支えてこそ神の国の希望を共に味わうことができるに違いありません。 私たち自身が弱いとき、天の国は私たちの希望です。天の国は小さくて弱い者たちのものだからです。反対に、私たちが強いときには弱い小さな人たちに敬意を向けましょう。その人たちは天の国において高い地位を受けるからです。この世において弱い人たちに手を差し伸べ苦労を分かち合うならば、天の国の希望をその人たちと分かち合うことになるでしょう。共にイエス・キリストのもとへ近づいてまいりましょう。イエス様は希望にあふれた天の国に私たちを迎え入れてくださいます。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる神様、子供のような小さく弱い者、私たちのような小さく力のない者をあなたの御国に招き入れてくださいますことを感謝いたします。この小さなものを天の国の片隅にではなく、天の国はこのような者たちのものであると言って、その真ん中に歓迎して招き入れてくださる幸いを感謝いたします。どうぞ私たちが弱さ力のなさを感じているとき、イエス様のもとへ近寄らせてください。イエス様によって天の国に招き入れられている幸いを力強い希望とさせてください。またどうぞ弱さを覚えている人が私たちの身近にいるとき、そのような人たちこそあなたの御国でふさわしい地位が与えられることを思い起こし、それにふさわしい敬意を持って接することができるよう導いてください。またどうぞそのような人をこそイエス様のもとに案内し、共に御国に入る喜びを味わうことができますように。最も小さなものにしたことは私にしたことだと言われる私たちの王イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。